はい、今日は歴代史の第1、10章から読んでいきますが、10章から13章までを学んでいきたいと思います。でここでのメッセージの題が御霊の流れのままに、御霊の流れのままにです。前回の学びは系図のところでした。歴代史はアダムから始まって、そして捕囚後のイスラエルのためユダヤ人たちの系図にまで至る、その系図が書かれていました。そうすることによってその捕囚のユダヤの人たちが、特にダビデに約束され、またユダに約束された神様の国の約束、神様を礼拝するその国の約束に心を留めてですね、それでこのエルサレムの町の再建に取り掛かっていくわけなんですね。それで系図を見ましたが、今日からこのダビデが王様になっていくところを見ていきます。それでは10章を読みます。ペリシテ人はイスラエル人と戦った。その時イスラエル人はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキシュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はイテたちのために傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて、私をなぶり者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちも、サウルの死んだのを見届けると剣の上にうつ伏せに倒れて死んだ。こうしてサウルは死に、彼の三人の息子も彼の前科も共に死んだ、とあります。サウルが死んだところから、この歴代史の物語が始まっていくわけなんですね。まあ、前回、九章のところではサウルの、この系図が、書かれて、この、いたんですけども、その続きとしてこの10章でサウルが死にましたということが書かれています。で、これがサムエル記と大きな書き方の違いでしたね。サウルが王様になり、そしてサウルが神様の言うことに聞き従わなかったので、神様がサウルを王様として退いて、そして神様が選ばれたのがそのダビデであり、けれどもダビデがサウルから追われる身であったというところをずっと話していたわけなんですが、ここは初めからサウルが死にましたよ、それでダビデに変わりますよというところから始まるわけなんです。前回話しましたが、神様から見てどうなのかというのが歴代史がこの強調していることなんですね。サウルは退けられた、だからサウルは死んだ、そして神様がダビデを選ばれたというところをに集中し、そこだけに焦点を当てているわけなんです。このような書き方はですね、以前も、書き方というか神様の言われ方なんですが、創世記のところでアブラハムに対して神様はあなたの愛する一人子イサクを全焼の生贄として捧げなさいと。一人子じゃないんですよね。イシュマエルがいたわけです。お兄さんがいたんですね。けれども神様から見たらこの子が約束の子であり一人子なんだよと。で、それで、同じように今神様から見た姿が、書かれるわけで、サウルが死ぬところから始まっているわけなんです。で、7節をご覧ください。谷にいたイスラエル人は皆、彼らが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、彼らの町々を捨てて逃げた。それでペリシテ人がやってきてそこに住んだ。イスラエル人が逃げました。そしてペリシテ人が入ってきました。翌日ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、 彼の首と彼の武具を取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具を彼らの神々の宮に奉納し、彼の首をダゴンの宮に晒した。前、ヤベシュ・ギルアデがペリシテ人のサウルに対する、仕打ちをことごとく聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、サウルの亡骸とその息子たちの亡骸とを取り上げ、これをヤベシュに運んで、彼らの骨をヤベシュにあるカシの木の下に葬り、7日間断食したとありまして、ここで強調されている言葉がですね、ありました。偶像、またダゴン、神々ですね。彼らは単に剥ぎ取っただけではなく、自分たちの偶像に、この生贄というかもう死んでますけれども、供え物として、このサウルとその息子たちの死体を捧げるようなことを行ったわけなんです。で、このことに関連してですね、13節、14節で、サムエル記には載っていない、この神様がどのようにお考えになったのかの記述があります。13節、14節。このように、サウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上、霊媒によって伺いを立て、主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回された。このことを言うためにですね、この、1節から12節まで書かれていたわけですね。神様の言葉を守らなかった。そして、神様に尋ねる、神様を求めることなく、帰って霊媒によって伺いを立てた。で、サウルを殺したのは、究極的には神様であり、そして、サウルを退けたのも神様で、ダビデに王位を与えたということであります。皮肉なんですが、一つの霊的原則が、巻いたものを刈り取るというものがありますけれども、サウルは、神様の言うことを聞かないで、代わりに自分をより頼ませるもの、霊媒を求めたわけなんですね。で、このような偶像礼拝の罪だというふうにサムエルにも指摘されて、その偶像礼拝の罪を実際に彼は行った結果ですね、偶像の宮に捧げられるという、この結末を自ら招いているわけなんです。で、このサウルの生涯ですね、私たちはここから学び取ることができるのが、神様を拒んだらですね、中立になることはできないんです。何かにより頼みます。私はキリストなんかいらないよ。私は自分自身を信じてるよ。何をそういう弱いものを信じて、と言っている人が、ではどうなんですかって言って蓋を開けるとですね、本当に人間は弱き者です。こんなのやってるの？例えば占いをやってみたり、またはパチンコをやってみたり、または違う女の人を作ってみたりですね。なんでこんなくだらないことをやれるの？というようなことを行っていくようになるわけなんですね。何かにより頼まざるを得ない。そして神の福音を受け入れなかったら、このように偽りのものですね、によりとらなければいけなくなってしまうわけなんです。そして、11章に入ります。ダビデが王様になった後の話が書かれています。全イスラエルはヘブロンのダビデのもとに集まってきていった。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかもあなたの神、主はあなたに言われました。あなたが私の民、イスラエルを牧師、あなたが私の民、イスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来た時、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王としたとあります。サウルが王であった時でさえもイスラエルを動かしていたのはあなただったと。また御言葉でもそのようにあなたは王として定められていましたと言っていますが、まあ、ここに至るまでのですね、経緯は、 サムエル記に、第二サムエル記に詳しく書いてありますね。イシュボシェテがいました。そしてその将軍アブネル、アブネルが実権を握っていたわけですけれども、それを平和裏に移行しようと、王権を移行しようとしたらアブネルがヨアブに殺され、それからイシュボシェテもですね、自分の家来に殺されている。それでこのような話が出てくるわけですが、その部分は、まあ、取り除かれて、まあ、いるわけなんですが、このようにしてですね、神様の言葉の通りに、また神様が定めておられる通りに、人がいくら妨げようとしても妨害しようとしても、神様の御旨の通り、御霊が行われることが行われていくんだという、この原則をここで見るわけなんですね。そして4節、ダビデと全イスラエルがエルサレム、それはエブスのことで、そこにはこの地の住民エブス人がいた。そうですね、このエルサレムには先住民がエブス人でした。そしてエブスの住民はダビデに言った。あなたはここに来ることができない。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。このダビデの町はこの神殿の丘のこの南のところにある、あそこですね、そこのところがダビデの町です。その時ダビデは言った。誰でも真っ先にエブス人を撃つ者の頭とし、司としよう。セリアの子ヨアブが真っ先に登っていったので、彼が頭となった。こうしてダビデはこの要害を住まいとした。このため彼、これはダビデの町と呼ばれた。彼は、ミロから周辺に至るまで町の周囲を立て上げ、町の他の部分はヨアブが再建した。とありまして、この町が建てられましたが、ここで、まあ、ヨアブの功績、まあ、ヨアブが、ユダの国においての、将軍となる、まあ、その、まあ、経緯が書いてあるわけですけども、ヨアブがですね、真っ先にこのエルサレムを勝ち取った。そして、他のダビデの町の周囲の部分はヨアブが、ヨアブのものになったということが書かれています。そしてダビデはますます大いなるものとなり、万軍の主が彼と共におられた。ここですね。万軍の主が彼と共におられるから、このようにダビデは大いなるものとなることができたわけなんです。この万軍、わかりますか？天の御使いです。御使い、天使というと私たちはキューピッドのような赤ちゃんのようなものを思い浮かべますけれども、それはですね、異教の、ちょっとどういうものか忘れたんですが、ヨーロッパにある何らかの宗教から出ている神話であります。けれども聖書の、この天使というのは違いますね。このような神に仕える霊的な勢力であります。力であり、権力であり、支配権を持っていて、実際に国を動かしているぐらいの力を持っている存在です。で、万軍、無数の数えきれないほどの御使いの存在。黙示録にはそれがですね、もう具体的にはっきりと書かれていますけれども、その万軍の主が共におられました。それで次に10節からですね、ダビデの勇士の頭たちは次の通りである。彼らは彼と共に全イスラエルに対する彼の王権を強固にし、イスラエルについて主の言葉の通りに彼を王とした人々であると書いてありましてですね、これから勇士たちのことが列挙されていきます。で、ここで単純に勇士たちがいたんだという英雄伝ではないんですね。この9節のところで万軍の主が彼と共におられたから彼のところに勇士たちがいたんだという、この順番がとっても大事なわけなんです。この物理的なところで起こっているのは、霊的なものがあるからそのようになっているということをですね、私たちは忘れてはいけない。霊の領域で起こっていることが物理的な領域で起こるんだと。これが霊の戦いのところで私たちは学ぶことができるんですね。エペソ書の6章のところで、私たちの戦いは血肉に対するものではなく、主権力、この暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊に対するものなんだ。だから神様にこのダビデのように自分自身を服従させるときにですね、万軍の主が共におられて、ゆえにその力も与えられるわけなんですね。だからこの勇士たちというのは必ずしもですね、ダビデが強いっていうことではなくして、主が共におられたからなんだということなんですね。 11節、ダビデの勇士たちの名簿は次の通りである。これからですね、どんどんこの名簿ですね、まさに名前がどんどん書かれています。補佐官の頭、ハクモリの子、ヤショブアム。彼は槍を振るって一度に300人を刺し殺した。彼の次は、アホアハ人、ドドの子、エルアザル。彼は三勇士の一人であった。彼はダビデと共にパスダミムにいた。ペリシテ人はそこに集まってきて戦いを挑んだ。そこには大麦の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼らはその畑の真ん中に踏みとどまって、これを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利を収められた、とあります。勇士たちは、実は三人いるんですね。次にもこの15節に3人はって出てますが、具体的に名前が出てるのはこのヤショブアムとエルアザルしかいません。で、これはサムエル記の方にもう一人シェマという名前の人が書かれていますけれども、まあ、ここで、こう三勇士からですね、学ぶことができることたくさんあるんですけれども、その一つが14節、畑の中に踏みとどまって、それで、イスラエルを救ったんだ。ペリシテ人を撃ち殺して、主が大勝利を収めた。踏みとどまるって大事ですね。私この言葉大好きです。何かを行うというよりもですね、この敵に対して自分が踏みとどまっているかどうか、ここで勝利を収められるかどうかなんですね。キリストのうちに固く立って、溢れるばかりに感謝しなさいということをパウロはコロサイの人たちに言いました。で、このように踏みとどまれるかどうか、試練や誘惑が来た時に、悪霊や悪魔の猛攻撃が来た時に私たちが踏みとどまれるかどうか、これによって私たちが神様の勝利を得ることができるか、この分岐点になるわけですね。逃げたい時に踏みとどまったわけです。そして戦いました。15節。30人のうちのこの3人は、岩場にあるアドラムの洞穴にあるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の陣営はレファイムの谷に張られていた。その時ダビデは要害におり、ペリシテ人の守備隊長はその時ベツレヘムにいた。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。まあ、ダビデはですね、自分の故郷です。ベツレヘムが生まれ育ったところです。まあ、ちょっとノストラジックになってですね、飲みたいなとこう言ったわけですね。ところがこれを本気で受け止めたわけですね、三勇士が。するとこの三人はペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。そんなことをするなど我が神の御前に絶対にできません。これらを命を懸けた人たちの血が、これら命を懸けた人たちの血が私に飲めましょうか。彼らは命を懸けてこれを運んできたのです。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。もうあまりにもすごいことを行った、貴重なことを行ったということで、ダビデは、この水を飲まなかったわけなんですけどね。私はこのダビデがですね、本当に、このイエス様、ダビデの子イエス様をですね、表しているほどのですね、この王様になることができたのかと言ったら、それは礼拝する心なんですね。ここで主に捧げてという言葉が、この歴代史では明確に書かれています。主に捧げたんです。無駄にしたんではないんですね。主に捧げたんです。こんな高価なものを自分が持っていることはできない。高価なものは高価なものを受けるに値する方に捧げるべきである。この考えです。自分が持っているからこれをいかにして使おうかという損得感情ではなく、まず自分のものは全部神のものだという認識があります。そして高価なもの、尊いこと、称賛に値すること、すべてのことを自分ではなく神様のところに持っていかなければならないという、その神様を敬い恐れる心ですね。この礼拝の心をダビデが持っていたわけです。新約聖書にもイエス様が十字架につけられる直前に 高価なナルドの香油をイエス様の足に塗ったマリアがいますね。で、何やってんだ、もったいない。で、私たちはよくもったいないの方になってしまうわけなんです。計算します。こうなったらこうなるから、こうなってああなるですね。神様に委ねているようで、実は自分のストーリーになってるわけですね。けれどもダビデは違かった。委ね捧げ礼拝をしていた人でありました。そこには人間の計算ではあまりにも無駄と言われるものがたくさんあります。けれどもダビデはこれを行ったがゆえにですね、神様がダビデを選ぶ、まあ選びっていうのは恵みであって憐れみであってですね、ダビデが優れているからということでは決してないわけですけれども、その選びに応答していたダビデの姿を見ることができるわけですね。そして20節です。ヨアブの兄弟アブシャイ、彼は3人の頭であった。彼は槍を振るって300人に立ち向かい、これを刺し殺したが、あの3人の中にはその名がなかった。彼は3人の中で最も誉れが高かった。そこで彼らの長になった。しかし、その、あの三人には及ばなかったとありますね。この、三勇士と比べて、ま、このアブシャイもですね、この優れた勇士だったわけですけども、この三勇士には、まあ、優れることはなかったということでありますが、この、アブシャイですね、アビシャイとサムエル記ではなってますけども、このヨアブと共にですね、ダビデの甥にあたりますね。まあ、甥といってもですね、このダビデは末っ子ですから、もっと年齢が近かったと思いますけれども。そして、次にエホヤダの子ベナヤはカブツェエルの出で多くの手柄を立てた力ある人であった。彼はモアブの二人の英雄を撃ち殺した。またある雪の日にホラー穴の中に降りていってオジシを撃ち殺した。すごいですね。彼はまたあのエジプト人、背の高い男でゴキュビトだった。あのエジプト人って言いますから、もう当時はよく知られていた人なんでしょう。ゴキュビトですね。1キュビットが44センチですから、ちょっと計算してみてください。あとね、計算してませんよ。すいません。それで、彼は杖を持ってその男のところに下っていき、エジプト人の手から槍をもぎ取って、その槍で彼を殺した。エホヤダの子ベナヤは、これらのことをして、三勇士と共に名を挙げた。彼は実にあの30人の中で最も誉れが高かったが、あの3人には及ばなかった。ダビデは彼を自分の護衛長にしたと、あります。彼がこのようなことを行いました。で、この護衛長になったベナヤですけれども、ダビデが死んだ後にソロモンが王になった時には彼が将軍となった。あのヨアブに代わってですね、ベナヤがなったわけですね。あのヨアブが謀反というかね、この他のだあのダビデの息子にですね、組みしたがゆえにですね、ソロモンによっても死刑を命じられたわけですね。で、次にこの勇士たちの名前がずっと書いてあります。これを読んだら大変なので、この30人いたということだけで、この終わりにしたいと思いますが、12章に行きます。ダビデがキシュの子サウルのゆえにまだティケラグに引きこもっていた時、ティケラグの彼のもとに来た人々は次の通りである。彼らは勇士たちの中で戦いの加勢をした人々であり、弓を持った者、石投げ、弓矢に右手も左手も使う者で、サウルの同族ベニヤミンの出であった。ここはまだサウルが生きている時の話になっています。先ほど10章のところで、11章ですね、サウルが王であった時でさえイスラエルを動かしていたのはあなたでしたというふうに書いてありますけれども、まさにその様子をですね、この十二章の中で見ることができます。ティケラグというのはダビデがペリシテ人の王様のところに行ってサウルの手から逃れようとしたあの出来事を覚えているでしょうか。ちょっと開いてみましょうか。思い出すためにですね、27章のところですね。ダビデはですね、このいろんなところから助けられて、いたわけですけれどもですね、もう疲れていたんでしょう。ダビデは心の中で言った、私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。 ペリシテ人の地に逃れるより道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう。こうして私は彼のところから逃れようと。そしてアキシュのところに行ってですね、そこでアキシュに仕えるものとなったわけなんです。そしてこのどこかの地方の一つに住まわせてくださいと言って、ツィケラグをダビデに与えたというふうに6節に書いてあります。まあ、ダビデがこの時信仰的には交代していた時期なんですけど、神様が恵みによってダビデに加勢する人を送ってくださったわけなんですね。その初めがベニヤミンの出だったんです。ですね。サウルと同族の人がやってきたんですね。で、この時にもうすでに彼らは分かってたんですね。あなたが実際はこのイスラエルの国を動かしているんだということが分かっていたので、物理的にはサウルが王様として動いていたんだけれども、彼らはその御霊に導かれるままにですね、ダビデのところにやってきたわけなんですね。ここの12章ですね、ずっとこれを見ていきますけれども、ものすごく大事なこと。私たちがいわゆる経験する権威ですね。それと、霊的な権威っていうのは大きな違いがあるんです。御霊の流れのままに、御霊が導かれるままに行くところが本当の霊的な権威があるところであり、これ物理的なものですね。これは本当の権威ではないんですね。これはイエス様ご自身、ダビデの子であるイエス様ご自身がそうでありました。多くの人がイエス様のところに集まってきましたけれども、その時は実権を握っていたのはパリサイ人であったりサドカイ人であったりユダヤ人の指導者であったわけなんですね。でも彼らのところから行かなくなる。イエス様についていく、その恐れから彼らはですね、イエス様を殺すということを決断した。ラザロの、が蘇った後にですね、それをはっきりと決断したことが書かれていますけれども、まあ、そのように、まだサウルが王であった時に集まってきています。で、3節、頭はアヒエゼル、次はヨアシュ、彼はギブア人の島屋の子、エジエテル・ペレテとって、4節、ギブオン人イシャマヤ、彼は30人の中の勇士で30人の長であった。ですね。で、次にエレミア、ヤハジエル、ヨハナン、ゲジラ人、ずっとあってですね、で、今度8節ですね。また、ガド人から離れて、アラノの要害を指して、ダビデの元に来た人々は、勇士であって戦いのために従軍している人であり、大盾と槍の備えのあるものであった。彼らの顔は獅子の顔で、速く走ることは山のカモシカのようであったとあります。ガド人、ガド族、ヨルダン川の東側から、ティケラグ、ユダの地域にある、そのとこの町までやってきて、加勢したわけなんですね。で、大盾と槍の備えのあるもの、獅子の顔のようだ。すごいですね。まあ、だから非常にこう、獰猛さを持っていたような、まあ、戦うのにも本当に適しているような格好をしていた。で、走ることもすごかった。まあ、今で言ったら、なんて言ったらいいかな。この戦車でもですね、ものすごく高性能な戦車を乗っている人たちみたいな感じで、先ほどのですね、このベニヤ民族の人たちは2節は弓を持った者、石投げ弓矢に右手も左手も使うものでと、これ精鋭部隊ですね、特殊部隊ですよ。今で言ったら最初にバーッと言ってですね、そしてその後から彼らがボーあのこの大盾とか持ってる人たちがバーッとこうやっていくっていう感じですね、そして次に頭の話が書いてますね。この第11まであります。第11はマクバナイとありまして、14節、これらはガド族から出た軍の頭たちで、その最も小さい者も1人が100人に匹敵し、最も大いなる者も1000人に匹敵した。この人々は第一の月、すなわちヨルダン川がどこの岸もいっぱいに溢れるとき、第一の月ですから、おそらくは杉越の祭りの時の、だから3月下旬から4月初めくらいですかね、密派に溢れるときにそれを渡った者たちである。彼らは谷にいた人々を全部東に西に追い払った。谷にいる人たちっていうのはですね、非常に難しいです、追い払うのが。要塞化してますから。で、それをこう、どんどん追い払っていったわけなんですね。そしてさらにベニヤ民族とユダ族からも、両替のダビデのもとに来た者たちがいた。そこでダビデは彼らの前に出て行き、彼らに答えていった。もしあなた方が穏やかな心で、私を助けるために私のもとに来たのなら、 私の心はあなた方と一つだ。もし私の手に暴虐がないのに、私を欺いて私の敵に渡すためなら、私たちの父祖の神が見てお裁きくださるようにと、ダビデは言っていますね。ユダ族から、ベニヤミンから、自分の仲間ですよ、特にユダ族は。にもかかわらずダビデは半信半疑になってます。なんでかと言ったら、今頃かっていう感じでしょうね。他の部族たちはやってきてるのに、今頃か。完全に信用しきれなかったわけなんです。そこで御霊がですね、予言をさせます。そのユダ族の一人にですね。その時御霊が補佐官の長、アサマイを捉えた。ダビデよ、私たちはあなたの味方、エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる、平安があるように、シャロームですね、シャロームがあるように、あなた方に平安があるように、あなたを助ける者に平安があるように、誠にあなたの神はあなたを助ける。素晴らしい予言です。予言は、第1コリントの14章に開かなくていいですけれども、書いてありますけれども、予言は、徳を高め、進みをなし、慰めを与えるために人に向かって話しますと書いてありますが、まさにこれですね。今、ダビデが必要なのが平安なんですよ。もう疲れて、不安になって、辛い時に平安が、シャロームがあるようにというふうに、この御霊によって語らされたわけですね。先ほどから御霊とその肉の違いという話をしてますけど、まさにここではもう文字通り御霊という言葉が出てますが、平安をですね、あるようにというふうな言葉を話しました。そこで、ダビデは彼らを受け入れ、隊の頭としたと書いてありますね。でこの後にも、今度はマナセ族がやってきます。ダビデがペリシテ人と共にサウルとの戦いに出た時、マナセからも何人かの者がダビデを頼ってきた。しかし彼らはペリシテ人を助けなかった。ペリシテ人の漁師たちが、彼は我々の首を持って主君サウルのもとに下っていくのだと言い、わざわざ彼を送り返したからである。覚えてますか、ここでですね、マナセもやってきた、ツケラグにやってきたんですが、その時にはダビデはイスラエルとペリシテ人が戦おうとしている時に、ペリシテ人の側について、私も行きますというふうに言ったあの時です。で、アキシュは一緒に連れて行きたかったけれども、他のペリシテ人の領主がそれを拒んだわけですね。それで戻ってきた。その時にマナセがいたんですね。だから、このペリシ人を助けなかったと書いてあるわけです。で20節、彼がティケラグに行った時、マナセからアデナフ、エホザバデ、エディアエル、ミカエル、エホザバデ、エリフ、チルタイが彼を頼ってきた。彼らはマナセに属する千人隊の頭であった。彼らはダビデを助けてあの略奪隊に当たった。皆勇士であり将軍であったですね。あの略奪隊というのは、ツィケラグが、ダビデたちが戻ってきた時には、この焼かれていたわけです。そして生け捕り、妻たち子供たち家畜皆生け捕りにされて、アマレク人たちが持ってっちゃった。それで追ってったわけですね。この時にダビデが信仰的に主にあって振り立ったと書いてありますけども、サムエル記ですね。でその時にはマナセが活躍してですね、そして戦ったわけなんです。22節、日に日に人々がダビデを助けるため彼の元に来て、ついに神の陣営のような大陣営となった。すごいですね。これさっき言った万軍の主、神の陣営のような大陣営って書いているということは、もう神の陣営っていうのは分かってる、もう前提としてですね、この歴代史の著者は分かって、神には陣営がいると、大陣営であるとですね。でそのような大陣営になったと書いてあります。そして23節から、この頭の数がですね、書かれています。主の言葉の通り、サウルの支配をダビデに回そうとヘブロンにいるダビデの元に来た武装した者の頭の数は次の通りである。だからこれでもうダビデを王様にするためにですね、この先ほどの話に戻るわけですけれども、この頭たちの名前が書いてあります。あと人数ですね。 ユダ族で大盾と槍を手にし武装した者6800人、シメオン族から軍務につく者有志7100人、レビ族から4600人で、レビ族についての説明がさらにありまして、27節、エホヤダはアロンの司で彼と共にいた者は3700人、サドクは若い有志で、その一族には22人の司がいた。レビ族も有志として武装してですね、このようにしてやってきています。で、この歴代史のもう一つのテーマ、この祭司でありレビ族なんですね、このようにしてですね、このエホヤダ、そしてサドクは大祭司になりますね、ソロモンの時には。そしてサウルの同胞ベニヤ民族から3000人、これまで彼の大殺はサウルの家の任務についていた。ですからサウルのものがここに来ているわけですよ。そしてエフライム族から28000人、有志でその一族に名のある人々であった。マナセの半部族、だから東の方ですね、からダビデ王としてやってきた 人の名の記されたものが18000人。イッサカル族から時を悟り、イスラエルが何をすべきかを知っている彼らの頭200人、彼らの同胞は皆彼らの命令に従ったと。ここで、ですね、時を悟っているって書いてありますね。ここ本当にイッサカル族の人たちがですね、それをこうよく見極めていた、ちょうど良い時をこうよく知っていたんですね。私たちも本当にちょうど良い時があるわけなんです。主を待ち望めと神様は言われます。私たちは待ち望みつつ、日々与えられていることを一歩一歩行っていくわけなんですけれども、神様からビジョンが与えられてですね、待ち望み祈っていく中で、神様がこの時だっていう時が出てくるわけです。で、今がこういう時なんだ、こういう時代なんだ。これは、どう忘れしましたか、エステル記にあるこのエステルの養父になっている、名前がちょっと出てきませんけども、が彼がですね、エステルにですね、この時のためにですね、神様があなたを王妃としたのではないかというふうに言ったんですね。時っていうのがある。モルデカイですね。モルデカイがそう言いました。で、このような時を私たちは知る必要があって、このイッサカル族の人たちがそのように知っていたわけです。そしてゼブルンから従軍する者で完全に武装し戦いの備えをした者5万人、彼らは心を一つにして集まって、ここでも大事な言葉が出てきましたね。心を一つにしている、これは自分のことを求めてたら一つになれないんですね。これピリピ人への手紙に書いてあります。自分、他の人を自分よりももっとこの尊い人として尊敬しなさいと、うぬぼれてはいけないということが書いてあって、それはキリストを見たらその通りで、神の身分であるにもかかわらず人となりってですね、有名なところですね、十字架に至るまで。そしてですね、そこではピリピンのところでは、このちょっと確執があったんですね。でも、そうであってはいけないよ、キリストを求めるんだよと。そしてパウロと思いを一つにしていたのが、テモテです。自分のことを考えたら一つになれないんですね。でもここでゼブルンは心を一つにして集まってきました。で、次にナフタリから司1000人、彼らのもとに大盾と槍を持つ者37000人、ダン人から、戦いの備えをした者28600人、アシェルから従軍する者で戦いの備えをした者4万人、ヨルダン川の向こう側ルベン人、ガド人、マナスの半部族から戦いのために完全武装をした者12万人。先ほどのマナスの半部族っていうのはもしかしたら、このヨルダン川の西側の方かもしれないですね。今ここを読んだらこっちで東側っていうのが出ていましたから。そして38節、誠実な心で並び集まったこれらの戦士たちはヘブロンに来てダビデを全イスラエルの王にした。イスラエルの残りの者たちもまた心を一つにしてダビデを王にした。誠実な心とあります。これも大事ですね。この誠実でなかった人というのがサウルで、まさにサウルなんです。双心だったんです。王としての任務は果たしてましたよ、確かに。けれども、心は神様のところに行ってなかったんです。で、私たちも今度、乖離がですね、起こる、その危険というのはいつもあるわけですね。機械的にこのクリスチャン生活というのをずっとやっててですね、心が伴っていない。奮い立たせる必要があります。で、初めの愛に戻る必要があります。でも彼らは誠実だったんですね。これ誠実の反対、偽善と言ってもいいでしょうね。で、このような偽善とは逆の誠実な心で集まってきました。 彼らはそこにダビデと共に3日間とどまり、飲み食いした。あの、王とした後に、戴冠式をやった後にですね、3日間飲み食いしたわけですね。彼らの兄弟たちが彼らのために用意したからである。彼らに近い者たちも、イッサカル、ゼブル、ナフタリに至るまで、ロバ、ラクダ、ラバ、牛に乗せて食べ物を運んできた。小麦粉の菓子、干し雫、干しぶどう、ぶどう酒、油、牛、羊などがたくさん運ばれた。イスラエルに喜びがあったからである。素晴らしいですね。先ほどから聖霊の実を見ます。平安があるようにという、この、予言の言葉であったりですね。あとは、心を一つにした。これも聖霊の働きです。そして、誠実さ。時を悟っている。ですね。そしてここで、喜びがある。
私は一生懸命頑張って、クリスチャン生活を送ってるんです。
やめたらどうですかってなるわけですよね。クリスチャンじゃなくて、クリスチャンじゃなくて、クルシチャンってよく言われますけれども。全然違います。クリスチャン生活をやっているようで自分は義務を果たしているかのようなんですが、実は天国に行ったら報いは全然ないんですね。ここ、誰を恐れるか、人を恐れるのか、神を恐れるのか。神を恐れるんだったらば、本当に喜びがあるところを選んでいく。なぜかというとそこに御霊がおられるからですね。そして13節でダビデがこの戴冠式の後に初めに行うことが書かれています。ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議し、イスラエルの全集団に向かっていった。もしもこのことがあなた方によく、私たちの神、主の御旨から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには放牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。彼らを私たちのもとに集めよう。私たちの神の箱を私たちの元に持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから。とありまして、ダビデが初めに行おうとしたのは、神の箱を運び、神を礼拝することだったわけなんです。ここにダビデとサウルの大きな違いがありますね。ダビデは、自分が王様ではないということが分かってたんです。いや、王様ですよ。でも、傀儡政権だってことがよく分かってました。実権を握っているのは神様。神が王なんですね。このことを彼はよく分かっていたんです。で、先ほど話したように、ダビデは礼拝の心を持っていた。はじめに彼が行ったことが神の箱を運ぶところ。ここにダビデの心、優先順位。本当に本質的にはどこを信じているのかということがよくわかるんですね。サウルは全然違かった。で、似たようなことがですね、例えば創世記だったらば、まあ、いろんな人がいますけど、礼拝者として名を挙げることができる、名前を挙げることができる人はいますけれども、まずノアとかですね、洪水の後に一番最初に何やったか。祭壇を築いて、全所に生きに捧げたんです。8人しかいない。世界はみんな自分のもの。何でもできますよね。でも初めにやったのは全焼の生贄です。アブラハムもそうですね。カナン人の地に着いたら生贄、祭壇を築いたわけです。でダビデがこういう心を持っていた。そして今ここで読んだところで、この放牧地のある町々の祭司やレビ人もいるとですね。もう何回も繰り返しますが、歴代史はこの祭司レビ人というのを強調しています。で、要説で、すると全集団はそうしようと言った。すべての民がそのことを正しいと見たからである。そこでダビデは神の箱をキルヤテエリアムから運ぶため、エジプトのシホルからレボハマテに至るまでの全イスラエルを召集した。このキルヤテエリアムのところから運ぶためですね、このエジプトのシホル、これがですね、イスラエルの最南端です。まあ、ベールシェバ、がですね、このイスラエルの時は南だっていう風に書かれてますけど、もっともっとですね、このユダヤ人、イスラエルの人たちが住んでいるところはもう、とことんまでですね、最後の最後のところまで、まあちょっと日本で言ったら、まあちょっと沖縄の人には失礼かもしれませんけども、ベールシバって言ったらですね、この九州、鹿児島までみたいな感じでですね、けどもこのエジプトだったら、エジプトの、なんですか、シホルだったらですね、この沖縄とかあっちのもう全部この島も含まんみたいな感じですよ。 ですね。そしてこの北はレボハマテです。こっちのずっと上ですね。もうダマスコよりもずっと上です。そこまでで全イスラエルも絶対漏れる人があってはいけないということをダビデは分かってたんですね。招集しました。ダビデと全イスラエルはバーラ、すなわちユダに属するキルヤテエリアムに登っていき、そこからケルビムに座しておられる主と呼ばれていた神の箱を運び登ろうとした。なんで神の箱が大事か。ケルビムのに座しておられる主。ここですね。主がおられる。先ほどから神の第二陣営となったとありますけども、神の第二陣営があるですね。存在する、その真ん中のところに、御座のところにケルビムがいて、そして聖なるから、聖なるから、聖なるから、かつて今し、今今し、後に来られる方ですね。万軍の主、全能なる神と言って、もうずっと叫びまくっているこのケルビムです。この方を、私、この第一とするわけであって、その契約の、神の箱を運んでいくわけですね。だから私たちの焦点というのはいつもこの契約の箱ですね。神様の箱、つまり、御座です。御座のところに行くわけですね。大胆に、哀れに御座に近づきなさい。そうしたら俺にかなった助けが与えられる。神に近づきなさい。そうしたら神が近づいてくれる。他のこの新約聖書の箇所に書いてますけれども、これを大事にしていたわけですね。そこで彼らはアビナダムの家から神の箱を新しい車に乗せた。ウザとアフヨがその車を拠していた。ダビデと全イスラエルは歌を歌い、盾こと中堅のこと、タンバリン、シンバル、ラッパを鳴らして、神の前で力の限り喜び踊った。もう感情的にですね、今高揚しています。ですね。そして、この新しい、この古い車じゃなくて新しい車。なんか良さそげなんですが、旧説を見ると、この絶頂の時のところで、ショッキングなことが起こるわけですね。こうして彼らがキドンの内場まで来たとき、ウザは手を伸ばして箱を押さえた。この内場のところですね。これデコボコあるところ。そして、それでこの揺れたわけですね。で、ウザがですね、押さえました。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると、主の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を撃った。彼が手を箱に伸びたからである。彼はその場で神の前に死んだと。契約の箱。棒がついてます。刺さってるって言った方がいいですね。で、みこしのようにですね、担ぐ。で、その、この、棒は外しちゃいけないんですよね。これ終わったんじゃないかな。終わりました。で、ちょっと待ってますね。次。はい。で、棒は外しては、いけないわけなんですね。で、なんでかって言ったら、触れちゃいけないからです、箱に。で、これを神様に言われていたのにもかかわらず、まあ、ないがしろにしていたわけなんですね。そして、なんで新しい車か、それに乗っけたのかといったら、ペリシテ人が乗っけたんですね。で、そして、イスラエルのところまでやってきたわけです。で、気持ちは、良かったですね。神様を礼拝する。やり方がまずかったわけなんです。で、こういうことよく起こります。特に感情的に高揚しているときにですね、私たちが神様を礼拝します。私たちが神様に使います。そしてどんどんやっているときにですね、この世的な方法が入ってきちゃうとですね、これは傷ついちゃうんですよ。このショッキングな出来事と同じように私たちもこの傷ついてしまう。だから本当に気をつけなければいけない。御霊によって始まったのだから、すべて御霊によって行っていかなければいけない。目的だけじゃなくて、手段も御霊によってですね、行っていかなければいけないわけなんですね。で、11節、ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでこの場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは神を恐れていった。私はどうして私のところに神の箱をお運びできようか。そこでダビデは箱を彼のところ、ダビデの町には移さず、ガテ人オベデエドムの家にそれを回した。これもオベデエドムのレビ人ですね。で、まあ、ところに回してですね、ダビデは様子を見ていたというか、まあ、本当に、このような形ではね、本当に神様のところには持っていけないということで、自分のところには持っていけないということでですね、このオベデエドムのところに回しました。 で、このようにして神の子はオベデエドムの家族と共に彼の家に3ヶ月間泊まった。主はオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたと、この神の箱があるところを祝福しました。まあ、このような形でダビデは神の箱から始まり、神に伺いを立て、神様を愛し、神様に従って神に属婚な人だったわけですね。サウルは神様の、を拒んで、そして、霊媒により頼んだと。非常に対照的ですね。はじめに神様の主権を認めて、そのすべての道の前に主を置いている、その生活けれども、サウルは、この常に中途半端で、結局偶像により頼んでいくですね。これが、まあ、対照的なんですけども、ダビデのこの御霊に導かれるままに私たちも生きていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちがいつまでもこの御霊のところにある自由を求めて、行くことができますように助けてください。どうか肉の働きの中に私たちは愚かにも自分をのみを投じることがありませんように、どうぞ気づかせてください。お願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。